29日夜8時、マジックワンズプレゼンツ、開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーは、ヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。どうも。
こんばんは。
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 ということで、まあ、夏の暑い時期にですね、元気な声でお届けしたいと、実に願っとるわけなんですね。
こんばんは。
はい、ありがとうございます。唯一乗っかってきてくれたのがアクアだけやったというね。
元気だよ。
はい、
はい、続きましょう、続きましょう。
はい、ね、7月もまあ末ということで、夏休み、夏休みまだ入ってないの、この学生としては。
入ってないですね。
まあ、そうか。まあ、その後が長いですからね、大学のあたりは。まあ、高校とかはもう夏休み入ってる感じなんですかね、大体時期的には。はい、でまあね、今月のラジオは来月の8月にどう過ごしたらいいかみたいなのを喋るわけなんですが、まあね、7月がどんな終わり方をするかによって8月が変わってくるんでね、理想的な過ごし方をしたアクア君、7月何したか言ってあげてください。
7月何したか。
はい。
うわー、考えてなかった。あ、旅行行きましたね、そういえば。
あ、思い出した。
あれですよ。
はい。
天の橋立に行ったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
どんなことしたんですか。
道は、
はい、
橋立てなんでしょうね、あれを歩きました。
意味わからないですね、だいぶ。
はい、なんか渡してあるじゃないですか。
なんか人工的に渡してあるみたいな言い方をしてますけれども、まあ自然現象でね、すごい海と海がこう、なんか天に昇る橋が降りてきたのかのような地形、珍しい地形ということで。
それですね。
そう、そういうことですよね。
あそこを歩きましたよ。
ああ、その橋立ての橋の部分を歩いたんですか。
そうですね。
ああ、行ってないみたいな言い方ですね。ほんまに行ったんですか。
僕の知ってる知識を教えましょう。
はい、
松がすごい生えてましたよ。
はい、
で、
はい、
右と左で全然波が違うんですよ。これも行ってないと絶対分かんないですね。
はい、わかりました。で、それはやっぱ開運には良いことやったんですか。
そうですね。
はい。どのような点で良いと思ったのか。
そういうの言うんですか。あれですね、
はい、
やはり知識を深めるということは大事なことですし、何より木っぽいだったんで。
はい、ああ、なるほど。それは大きいですね。
大きいですよね。
はい、じゃあ、ここは兄に全部フォローしてもらいましょう。
そういうことですね。
はい、
マジで。
マジです。でも、橋立て以外にも、橋立てしか行ってないんですか、結局は。
そうですね。あと、何やろ、橋立ての上の、ささやかな遊園地みたいなところに行きましたね。
ああ、なるほど。なるほど。まあそういうところも楽しんで、
はい、
ね、なんて言うんでしょう。ありがたいだけじゃなくて、しっかり楽しむことも一つのね、
そうですね。
ものではありますので、
はい。
わかりました。なるほど。そういうね、まあ、歴史的にも結構、日本神話の上でもね、結構重要な場所でありますし、はい。なんと言うんでしょう。まあ一つ一つのね、これも一つのパワースポットなのかなというふうには思います。僕もね、行ったことありますが、非常にね、いい場所でした。僕行った時は、ちょっとね、神社とかもね、回って、非常にね、スピリチュアル的に意味が深いな、みたいなのを思いましたね。伊勢神宮のね、元の、伊勢神宮が今のお伊勢さんに行く前に、天照大神を祀ってたみたいな神社がありましてですね、それ神社はやっぱりね、場所の力というか、うん、なんでしょうね、こう、そこからこうね、こう神様のストーリーが続いてるんだなっていうのをね、非常に深く感じました。またちょっとね、不思議な、こう、六芒星の秘密みたいなね、ちょっと、裏神道みたいなものにもちょっと通じるような、非常にね、意味の深いところでありましてですね、その辺をまた探ってみても面白いんじゃないかなと思います。ね、はい、ということで、まあ、そんな感じでですね、あとはね、我々実はフラメンゴという踊りをね、やってるんですけれども、7月はね、我々発表会があったんですよね。1年間練習して、
あれ、
皆さんに、はい、
やりました、
やりました、
はい、まあ、そんなのも含めて、もうね、こう活性化すると。で、踊りっていうのはやっぱりね、まあ、天に何かを伝えるというかですね、そういう奉納に、神、天への奉納につながるようなもので、 ありますので、こういうね、七夕とか天に何かを伝える季節にそういうことをしていくというのもまた一つのね、いい開運行為なのかなと。それはね、あの盆踊りとかでも一緒に通じてきますので、その辺も含めてですね、より良い7月8月をねしていっていただきたいということですね。まあ、そんな感じで、今日もやっていきたいと思います。それでは行きましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなっております。この朗読の原稿はアクアの兄のヨハンがですね、書いてくれました。今日はどんなテーマで書いたんでしょうか。
はい、今回は、はい、アクアとバナナが会話するんですけども、
はい、
はい、それによって
ということは、
はい、
クレールちゃんがバナナ役をやるという。
そうです。
ああ、なるほど。難しそうですね、バナナ。
そうですね、どうなるのか楽しみで。はい、
で、バナナとの会話で。
そうですね。で、まあ、あの知られざるバナナの秘密も今夜明かされると。
はい、おお、
はい、
それ楽しみですね。バナナに秘密が、はい、あったこと自体知らなかった、知らなかったことすら知らないことが知れる今日みたいな。
そうですね、
深いですね。
はい、
はい、それでは読まれる方はどんな感じでしょうか。
そうですね、
はい、
やっぱり、うん、果物の中でもトップクラスの好きなバナナというのを
好きな
どのように理解してあげれるかというのが僕の課題ですから
ね。バナナ役としては、
はい、バナナなんですけど、はい、無駄に上からなので、そこを楽しんでいただければと思います。
なるほどね。別に果物やからって謙虚になる必要は一切ないですもんね。人間より、ね、なんやろ、動物より植物の方が上も下もないですから、
はい、
それはもうバナナ目線で語っていただければと思います。
はい、頑張ります。
はい、じゃあお願いします。
はい、なぜバナナは食べ物として人間に都合がいいの。
バナナは食べ物として人間に都合がいいって言うじゃない。
言うし思ってますね。
それなんだけど、ぶっちゃけると我々バナナの立場からしたら人間の方が都合がいいんだよね。
え、どういうことですか。バナナが人間を利用してたってこと。
うん、人間も猿もバナナの皮を剥くときは頭の硬いところを積んで斜めに引き下ろすでしょ。誰からも教わってないのに。これはすでにバナナの洗脳が済んでるってことなのよ。
ひぃ、怖い。まんまと洗脳されてしまっていた。抜かされているのに何の疑いもないというのは恐ろしいことですね。それでその洗脳によって何を企んでるのか教えていただいても構いませんでしょうか。
誰にも言わないなら君にだけこっそり教えてあげるよ。
絶対誰にも言いません。僕、口は片口イワシより硬いので。
じゃあ教えてあげよう。実はこの洗脳は硬い方から剥くという感覚を定着させることによって温州みかんをヘタの方から剥かせるのが真の目的なのである。温州みかんはお尻の柔らかい方から剥くのが主流だけど、これだと剥き終わった皮の中心にヘタが来て花の形になってしまうからね。
ひぃ、何の問題が。
温州みかんの方が受けたらバナナが不利になるからに決まってるじゃない。
それぞれだと思いますけどね。バナナも剥き終わったら人手みたいで可愛いと思いますよ。いや、可愛くはないか。人手みたいなバナナの皮より花じゃなくなったみかんの皮の方がまだ可愛いかもしれません。
そんなバナナ。
はい、それではこれにコメントするのも難しいかなと思うんですが、今日も感想を言っていただきましょう。プロデューサーの中田さんです。お願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
確かに難しいです最後はダジャレで終わったという、はい、拍手の楽しんでるという姿がよく分かりました ね。 でも、まあ、こういう、まあ、バナナに限らず、まあ、鳥の声だとか動物だとかの あと人間とね対話するっていうのはこれはもう鉄板ですよね、
はい
はい、だから、むしろ、聞きたいのはですねこの2人のイメージはラジオの方は知らないですけども、はいはい、合わない動物とか、うんエキゾチックなものを持ってくるとかしたら、うん、まあ、僕らはこうあの映像で見てますから、うんちょっと雰囲気が分かるんですけども、ラジオの人にはどう伝わるかなと、そう、まあ、思います、まあ、映像のない、この音声だけというのもちょっと頭に置いていただきたいと、はい、以上です、
はい、まあ僕の感想としてはカタクチイワシってなんで言うたんっていういんのかほんまにっていうところがちょっと引っかかりましたが
触れずに置いといたんですけどね
はい、まあそんなのも含めて楽しかったかなと思います。ありがとうございます。ということでアクアとクレールの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月ですね、8月ということなんですが、昔の言い方では葉月と言います。これはですね、紅葉でですね、木の葉っぱがですね紅葉言うてもうたらあれですけれども赤くなると言って落ちるところからその葉っぱが赤くなって落ちるところから葉月と言われるようになったということです。はい、まあ、ちょっとあの旧暦の言い方ですので今の本当のね今の新暦の8月とはちょっとイメージが違いますが、まあ、葉が青々と生い茂る季節と呼んでもいいのではないかなと今ではね、はい、あでねちょっとこれをきっかけに僕はそもそも紅葉って何のために起こるんだという疑問が湧いてきましたですね、まあ、軽く調べてみました、まあ、結論としては具体的にちゃんと正しいのは分かってないということなんですが、まあ、葉が緑に生い茂るというのは光合成するためじゃないですか。しかし秋になって日照時間が短くなって太陽の力がちょっと弱くなってくるとあのこの緑の葉緑素を保つのと得られるエネルギーとのバランスが崩れてくるらしいんですね。でもそのもう緑のその分をもう回収してしまうと、そしてそのエネルギーは次に芽が出す時のために蓄えておくっていうことらしいんですね。でまあ要いらなくなった葉っぱは落として、まあ、次の根っこへの養分に変えるということで、その、まあ、養分を回収して捨ててさらにそれが朽ちていくことも養分にしていくみたいなサイクルの中で、まあ、ちょっと赤くなるという現象があるというようなことなんですね。まあそういうね、リサイクルというか、この一つのね循環を生み出すみたいなことがね、こう実は風水とかそういう開運法とかのベースの考え方になってきます。この循環をね、この五行の循環をとかね、このマニアックな話になっていくと全部ねそういうことにつながっていくんですね。まあその辺のこともまあ味わいつつ、この青々と茂るね葉月をね、8月は堪能していただきたいなというふうに思っております。はい、で8月はですね、まずは七夕が7月7日にありましたが、この七夕というのも、本当は旧暦の7月7日のことでありまして、実は今の季節、今の、暦の7月7日は梅雨のシーズンなので、ちょっと天候的に合わないという部分があります。なので、月遅れの七夕ということで、8月7日に七夕の祭りをする地域というのもたくさんあってですね、8月7日をね七夕として一つ願うと、そうもうこの時期になると梅雨も明けてまして、星空が見えやすいということですね。でそして天の川にですね、その、あのエピソードを、ね、重ねてですね、この天の気を浴びて天に願いを届けるということですね、まあ、そういうことで、まあ、天とつながる、うん、こういうことによってですね願いを叶えるということですね。宇宙と宇宙つながるみたいなそっち系の話になってきます。このね、8月7日がだいたいね、 1ヶ月遅れがだいたい旧暦ということで、月遅れと言って祝ったりするんですけれども、それ以外でですね、旧暦の7月7日を祝うという文化もありまして、これはその年その年によって、日付が変わっていくので、ちょっとね、ちゃんと調べないとわからないんですが、今年は8月28日が旧暦の7月7日になります。なので8月7日が月遅れの七夕で、本当の七夕は元々の七夕は8月28日ということですね。まあ、これぐらいの期間は、まあ、七夕期間と捉えることができまして、まあ、願いが通じやすいということですね。天のエネルギーを、純存分にね、吸収して、天のとつながり、宇宙とつながり、願いを叶えていくということですね。宇宙とつながる系はいろんなスピリチュアル本とかで、語られることが多いですが、まあ、引き寄せの法則とか云々とかいうやつですね。そういうのも、まあ、一つ全然大いに活用できるものでありますので、一つね、神に願いを書くことによってね、自分の考えがまとまったり、本当に願ってることは思ってたんと、普段こうやったらええなと思ってることと、実際にこう神に書こうとして考えるとね、また違う自分に出会えたり気づけたりしますんで、まあ、そういうのを一個一個ですね、文化にのっとってやっていくと、より良い8月の過ごし方ができるということですね。そして、まあ、月遅れというつながりで言いますと、我々一般的にお盆休みと、お盆と捉えている、13、14、15というあたりもですね、これも実は月遅れのお盆なんですね。こっちは月遅れが普通に定着しているということになります。関東の方では、7月のね、旧暦では7月の13、14、15だったので、関東では7月で祝う、お盆をするところもあるみたいですが、大体はまあ関西及び一般的な夏休みとお盆休みっていうところを含めると、まあ、8月の13、14、15なのかなと。そしてまあこの時期は、まあね、ご先祖様が帰ってきて、迎え日、送り日で送り返すということなんですけれども、まあ、仏教行事ではあるんですが、日本独自の仏教行事ということで、もともと日本にはあった祖霊信仰、ね、日本独自の文化が、後から入ってきた仏教と融合して、生まれたというところでですね、まあ、信仰云々関係なく、日本に住んでいる、ね、この土地で生まれて、魂を受け継いできたというところにおいてはですね、もう関係ない人はいないということですね。そういう意味では、しっかりとですね、手を合わせるということをしていただければですね、ただの楽しい夏休みプラスアルファ、ご先祖様のご加護を得られるということで、より幸せなですね、人生とつながっていくということですね。あとはですね、まあ、そのお盆が終わると今年、まあ、大体8月24日なんですが、今年も24日なんですが、地蔵盆というものがあります。お地蔵さんも、まあ、地蔵菩薩という仏教の、お坊さん、菩薩ではあるんですけれども、これももともとは、日本のですね、道端の神様、ね、路傍の神、道端の神みたいなものをね、信仰する文化がありまして、そこに後から仏教が入ってきて、まあ、お地蔵さんを置くようになったというようなことですね。なので、あんまりね、宗教的なことは考えず、文化的な、ものと捉えてですね、我々の共通する、魂的な、ありがたいね、道端で見守っていてくれる何かしらの存在に向けてね、手を合わせるというようなことで、お盆のみならずですね、この地蔵盆というのも一つね、大切にしていただければと思います。そうやってね、地域のね、土地神様とご先祖様とこうね、ご縁を深めることによってね、より安定したね、運気が得られるということです。はい、あと最近は去年から山の日というものが生まれたんですけれども、これもね、同じようなノリでですね、日本にはもともと山岳信仰というものがございまして、山そのものが神様、仏様というようなことですね。まあ、日本に限らず、まあ、東アジア全般にあるような、考え方なんですけれども、まあ、日本最古の神社と言われる奈良の宮さんは、もうね、社殿がないと、まあ、拝む神殿はあるんですけど、その奥がもう山になってて、まあ、山そのものが、ご神体ということですね。あとはまあお寺とかもそういうつながりで山に開かれることが多くてですね、まあ、海山とかね、何々山、何々寺とか、まあ、大体 お寺の宗派とかでもこう何かの山に属してるとか、まあ、有名なのは、まあ、高野山とかね、比叡山とかあの系にはなるんですけれども、まあ、そういうね、日本の文化そのものにね、山山岳信仰があるということですね。で、風水でもね、山脈は流脈ということでですね、まあ、木が固まって通ってるようなイメージでね、そういうパワースポットが流脈から流れて、まあ、平地でもその木が集まるところはあるんですけれども、山そのものがね、木の塊みたいなことで、山をね、大事にするというような文化があります。ね、そんな感じでですね、まあ、山をね、大切に、山の日には山を登るといいということですね。まあ、その辺も通じてですね、この8月を過ごしていただければと思います。はい、そんな感じで、素敵な8月を過ごしてくださいということで、月刊集山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。8月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方は理性を失って好きなものに溺れてですね、破滅を招きやすい時になってしまいます。心を入れ替えれば問題はありません。
自分を客観視してみてください。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方ですね、うまくいかないことがかえってプラスに働く時になります。自己過信や焦りには、注意してください。
今は大きな花を咲かせるためのエネルギーを蓄える時です。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
3月生まれの方は考え方が甘くなってしまいやすい時になります。誠実な真心を持って考え方を改めれば大丈夫です。
かもしれないを常に意識してください。
4月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方は悪い誘いに乗って災いを招いてしまいやすい時になります。謙虚に他人の意見に耳を傾けるようにしてください。
自分を思って忠告してくれる人に感謝しましょう。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、5月生まれの方はですね、進みすぎややりすぎで失敗しやすい時になります。バランスを程よく保ち、温和なやり方に変更してください。
時々振り返って修正していきましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、6月生まれの方は柔軟さと寛容さが同時に求められる時になります。頑固な堅物にならないように注意してください。
自分とは異なる考え方に発見があるかもしれません。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、7月生まれの方は謙虚な姿勢で周囲に接するべき時になります。忍耐努力してチャンスが来るのを待ちましょう。
注視すると良いチャンスが見つかります。
8月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、一山越えてあと一息の最終段階の時になります。ここで気を抜かずに仕上げは入念にしましょう。
もう一踏ん張りがさらに嬉しい結果につながります。
9月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、思い切って実行に踏み切って良い時になります。ただし私利私欲には注意してください。
決断力を養いましょう。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が二重丸です。
はい、10月生まれの人はですね、困難の中で助けてくれる人が現れて救われる時になります。目下の人に協力を求めましょう。
助けてくれた人に感謝を忘れないようにしましょう。
11月生まれの人、金運が×、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方は頂点になってはいけない時になります。慢心が身を滅ぼしますので、謙虚な気持ちで徳を積みましょう。
天狗になってしまいそうな時はその分野のもっとすごい人を見てください。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、力や才能のある人に従うべき時になります。交渉事は避けるか、要注意で臨んでください。
能力のある人の行動や考え方から学ぶ姿勢は大事です。
はい、ということで、1月から12月の方をねざっと言ったんですが、まあ、全体的に、運勢見てて感じることはですね、運勢のね、転換点に立ってる方が多いかなという印象を強く受けました。いいこともですね、悪いこともそれぞれにこうピークを迎えている状態ですね。なのでその次にどう出るかによってこれからの人生が変わっていくタイミングが、この8月に来ている方が多いかなと思います。まあ、このね、転換点にどう過ごすかというところではやっぱりね、謙虚に徳を積むというところ、まあ、11月の方には特に書いてるんですが、まあ、これをやって外れるという人間は世の中にはいないので、もうね、いつでもどこでも、意識して、するようにしていただければと思います、ね、謙虚に徳を積むということですね。ね、こう、そして運勢の不安定なような、ね、転換点に差し当たるような時こそですね、こういう基本に立ち返るように心がけてください、ね。そしてそういう転換点が過ぎた9月はですね、実りの季節、収穫の季節と、つながっていくという重要な季節になっていきます。秋に大いなる実りを得られるように、有意義な8月をお過ごしください。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は8月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。